主にすがるまでに悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アーメン。それではお祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい朝を感謝します。今日も御言葉を通して、あなたの御心を悟り、またそれに生きることができますように、私たちを導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙、10章の19節から25節の箇所です。それではお読みしたいと思います。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が降りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために、お互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。アーメン。全体をまとめたいと思います。今日の箇所では、イエス様の血によって、聖所へ神様の前に出る道が開かれ、邪悪な良心が清められたということが書かれています。またそれゆえに、この信仰の告白を保ち続け、愛と善行を互いに促すようにし、また集まることをやめずに励まし合うことが進められています。はい、それでは今日も主の御声を最初に聞いていきたいと思います。それではできた方からお願いします。
はい、私は21節でキリストがこの神の家を治めておられる、私たちの教会を治めておられるということを教えられました。また23節で希望、動揺しないで希望を告白し続けるということ、その根拠は主が真実なお方であるからということを、教えられました。また25節で集まりをやめないで励まし合う、それは本当にこの主の日が近づいているからだということを教えられました。以上です。
はい、私は19節から21節までで、神の家を治める偉大な祭司というのはご自身の肉体を垂れ幕として犠牲となられたお方であるという模範を教えられました。また22節のところで、全く信仰、心から神に近づくことはどういうことかというと、心に血が降りかけられること、体を清い水で洗われること、それが前提であるということが分かりました。また24節で、私たちの基準は愛と善行であるということ、愛と良い行いであるということに目が留まりました。以上です。
はい、私は24節と25節に目が留まりました。この終わりの時には愛が消えていくという御言葉を思い出しながら、今から2000年前ぐらい近く前に書かれたものにもうその日が近づいているという、まあ、そういう意識を持って愛と善行を促すために互いに注意を払い、また集まりをやめずに励まし合いましょうという言葉が語られていること、今の時代はもっとそのように語られているんだろうなという、はい、そのところに心が止まりました。以上です。
ありがとうございます。それでは続いて、神様がどういう方であるか、また模範の戒め、慰め警告など何か見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私は25節から避けるべき行動について、集まることをやめないということが勧められ警告されています。当時迫害の中にあったこの教会が本当に信仰を保ち続けるために、一緒に集まることをやめたりしないで、むしろ励まし合いましょう、このような終わりが近づいているのでそうしましょうというふうに呼びかけていると思いますが、現代では忙しさと便利さが教会の愛の交わりを妨げているのではないかなと思いました。皆さん共働きで忙しかったり、残業や、まあ、土日も働いたり、そういったものが教会で、また、まあ、家庭での家の教会、そういった集会、そういったことに参加することを難しくさせている。ここにあるように、一緒に集まって顔と顔を合わせて本当に触れ合っていく、その大切さということを失ってはいけないんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は22から25までのところで、まず私たちがすべきことは、イエス様の血潮による心の清めと聖霊様の水で体が洗われる、そういう前提のもと、第一に神様に近づくこと、そして2番目に愛と善行ということに励めるように、この互いの交わり、これがとっても大切だということを教えられました。以上です。
はい、私はヘブル人への手紙のこの背景を考えつつ、まあ、迫害の中で救われたクリスチャンたちが古いユダヤ教の習慣に戻っていこうとする、それに対する、まあ、手紙だと思いますけれども、そのことを踏まえつつ24節から25節のところで、まあ、福音の真理から外れるような、そういう悪い習慣というのはすごく根付きやすく、また影響力があるのだなと思いました。悪い習慣を身につけて保つことというのは、なんというか難しさがあるんだなと思いました。そのことがここで語られているなと思いました。この24節から25節を通して、勧めとして、愛と善行を促す、この外向きに証しすることをやめず、また内側では集まることをやめず、互いに励まし合うことが、すごく大切なことだなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、適用の時間に入りたいと思います。はい、それでは適用について分かち合っていきたいと思います。来た方からお願いします。
はい、私は、まあ、つまらないということが健康を失ったり、また滅びに向かう一歩だなというふうに思わされたので、私の使命としては励まし、この一緒に集まってやっていこうという、励ましす、そういうものとならなければならないんだなということを思わされました。ある方がたびたび教会来ないで、ネットで礼拝して します、まあ、したいですみたいなことを話したりする方もいらっしゃるんですけれども、本当にその方を励ますこと、そしてまたその方と会って話して本当に共に乗って信仰を立て上げていく、こういう忍耐を持ってそのように働きかけ続けることをしていきたいと思います。以上です。
はい、私は19節にあるようにイエス様の血潮というものをもっと意識して取りなし、いや主との交わりに入りたいなと思わされました。自分にとってこのイエス様の血潮というものが少し軽くなっているということを感じているので、もう一度このことを再認識してイエス様の血潮を携えて自分自身が清められ、また一人一人のための取りなしができるようにしたいと思わされました。以上です。
はい、私は、今紹介している場所で人々が喜んで集まってきて、またそれによって力強められて、互いに力強められているんですけれども、そうしている時に、まあ、この集まることを散らそうとする力が働くというのを思いました。日本でもまあ、たくさんの教会はやっぱりこう迫害や問題によって散らされてきたなということを思ったときに、人としての集まりではなくて本当に主にあって集まっていくんだというところをしっかりと最初のうちから養っていかないといけないなと思いました。主にあって集まっていくことと、また問題を乗り越えていく力を教会が持っていかないといけないなと思いました。人間関係のぶつかり合いなどで来れなくなる人が起こるのではなくって、真理によってなんか強く立ち続けるというか、問題を乗り越えられる群れを作っていかないといけないなということ、今朝は語られたかなと思います。以上です。
それでは一言になります。お父様、ありがとうございます。今日も御言葉を通してあなたが今必要なことを語ってくださっていることを感謝します。主よ、どうぞ今日も私たちがそのように集まることをやめず、信仰に互いに励まし合うことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。